聖書をお読みいたします。マタイによる福音書の19章27節から30節までをお読みいたします。するとペトロがイエスに言った。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。本日は主イエスの名のために大切なものを捨てなければならなかったとしても未練を持たずに大胆に生きていこうというお話です。主イエスの名のために大切なものを捨てなければならなかったとしても未練を捨てて大胆に生きていこうという話です。私たちは皆死んだ後の世界というのがピンとこないと思います。でピンとこないがゆえにある意味死んだ後の話、死んだ後どうなるかというのを軽く考えているというか、そういう話を聞いてもあんまり真剣にこう胸に収めきれないという現実があると思います。で天国に行ってきた人の話が聖書には記されていますけれども、その話があまりにも現実離れしているのでそのまま受け入れることができないだと思います。で私たち主イエスを信じて死後神の国に入る約束はもらっているものの、じゃあ実際自分が死んだ後のことを考えながらその神の国の価値観に沿って今生きているのかというと、なかなかそうはできていない。でそのために天国の価値観で今生きることができないがゆえに多くの人たち、イエス様信じたとしても多くの人たちは少なからぬ損害を被っていると思っています。死んだ後のことをあまり深く考えられず、その国でどうやって生きていくのかあまりピンとこない。その結果あまり深く考えずに私たちが今住んでいるこの地上のことを中心に考えて毎日過ごしてしまっている、それが現実ではないかと思います。でそれで何が損なのかというと、天国で生きる生き方が今地上でできていれば、それによってイエス様はたくさんの祝福恵みをくださる とおっしゃっているのに、それに沿わない行動をしてしまっていると、もらえるものがもらえなくなってしまう。先ほど定方薫さんにも詩識者に読んでもいただきましたけれども、ヨハネ福音書の22章12節、招きの言葉を繰り返し読みます。見よ、私はすぐに来る、私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いるとイエス様はおっしゃっています。信仰に応じて報いるではなくて、行いに応じて報いるです。何を信じているかで私たちは行動が変わってきます。で、イエス様が与えたいと願っていらっしゃる報いを死後受け取りたいと心から願うのであれば、神の国に合わせた生き方をしなければいけません。そのためには聖書が何と私たちに教えているのか、それを理解してその通りに生きていかなければいけません。つまり今まで自分が頼りにしていた、してきた価値観を大胆に捨てて、新しいイエス様が教えてくださる教えを人生の土台に組み直す、据え直さなければいけない、そんな作業をすることが大事だと分かります。聖書の価値観で人生を組み直すというのは大変なことです。私たち教会に来るときに、私もそうだったんですけど、なんかこう聞きたい話を聞きたい、で耳の痛い話はちょっと忘れたいという思いが心の片隅に必ずあります。しかし神様の祝福っていうのは、そういう耳の痛い話の中に隠れているわけです。ですから不都合な、自分にとって不都合な教え、耳の痛い御言葉とをめぐってイエス様と個人的な格闘をしなければいけない、そんなところに私たち招かれているわけです。で、考え方を捨てるだけではなくて、もし聖書の教えに従うので、従うときにどうしても切り捨てなければいけないというものがあったら、それが家だとしても、畑だとしても、兄弟だとしても、子だとしても、親だったとしても、そういうものを 時にそういう関係さえもをも捨てなければならないという時があります。考え方を捨てるのも、財産を捨てるのも、人間関係を捨てるというのも、私たちにとっては血を流すような厳しい作業であるはずです。で、こういうことを人に言われてできる人っていうのはないと思います。自分から求めて、自分で気づいて、つまり聖霊なる神様に導かれて悟りを得て、あ、捨てなくちゃいけないんだと思って、こう自分の決断として捨てていくというプロセスになります。例えばこう仏壇を捨てられた方という方もこの場にもいらっしゃると思います。で、そういうことができて初めて私たちは天国の価値観を内に秘めてこの地上で生きることができるようになります。で、それは言い方を変えれば、マタイ13章の30倍60倍100倍の実を結ぶという生き方であるし、もしくはまた9章で見ると、こう 飼い主のいない羊のように周りの方々が弱り果てている中で、私たちが優れた働き人として神様の役割を果たしていく、そういう生き方になってきます。そのような意味では、私たちのキリスト教会は病院よりもリハビリテーションセンターに近い役割を果たすことになるんではないか。幼稚園とか B 型作業所よりも何らかの訓練のセンターというような役割を教会が果たしていくことになるんではないかと思います。キリスト教会はもともと傷ついた人、疲れた人の休み場というか隠れ家というような役割を持っています。しかしそれだけで終わってしまうのではなくて、最後には修道院とか士官学校とか、そういうような信仰のを極める人を育てる場にも、そういう役割をも果たしていかなければならない、そういう幅の広さが教会には必要になってくると思います。天地が滅んで新しい天と新しい地が現れるときに、神様から絶大な恵みを受け取る方が私たちの群れから生み出されることを願っています。マタイ福音書19章後半を本日は学んでいますけれども、お金持ちの青年が登場します。もう 何十回とこの青年の話を聞かれたという方もいらっしゃるはずです。モーセの実戒を幼い頃から守ってきた、ある意味優等生です。しかし神の国に入るには何かが足りないという確信に近いものがあったと思います。でその何かを突き止めたいという思いを抱いて、イエス様のもとにその方がやってきました。でイエス様は21節で、もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人に施しなさい、それから私に従いなさい、というふうにイエス様はおっしゃいました。青天の霹靂でした。一方でこの青年は長年求めていた自分に足りないものが何かということを突き止めることができました。イエス様は 100% 確実な答えをくださいました。その点では満足でした。しかし他方でこの青年はたくさんの財産を持っていました。土地や家畜、大きな家、家族も大きかったかもしれません。ですのでイエス様の回答は寸鉄人を刺す、今日疲れてそっと寸前にまでその青年を至らせるような、ある意味厳しい内容でした。その青年にとっては実行不可能な勧めでした。ですから悲しみながら青年は去っていったわけです。でそれをご覧になったイエス様は言われました。23節はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。21世紀の現代で言うと、こう IT で大きな物流網を作ったアマゾンのベソス氏とか、電気自動車で世界を風靡してきたイーロン・マスク氏、大きな事業を作り上げて、いわば21世紀の勝ち組の先頭を走る人たちがいて、世界中で 成功者だというふうに崇め立って祀られています。もし私たちがそのような成功者の立場に立たされてしまったら、自分たちが当然ですけれども賢くて偉い立派な人間だというふうに思えると思います。しかし他方でそんな立場に立ってしまうと、世界中で貧困にあえいでいる、仕事しても大してお金が稼げない、貧しく苦しい生活をする人たちが、あの人たちにはあんまり価値がないんだなというふうにも見えてきてしまうでしょう。それどころか自分の事業の成功が、自分が大金持ちになった裏にはイエス様の御手が働いてるんだということもわからないでしょう。お金を稼ぐ力を与えたのは主なる神だというふうに申命記には書いてありますけれども、実際に大成功してしまうとそれが見えなくなってしまいます。ですから神様が望まれる完全な状態に私たちが達するということが非常に難しくなってきます。お金持ちが天の国に入るのはそれほど難しいのです。ですからマタイ19章の青年はどちらかというと、初めから貧しい家に生まれていた方が幸せだったと言えるんじゃないかと思います。青年は他のユダヤ人と同じように、自分がいいことをすれば天国に行けるんじゃないかと思って勘違いをしていました。ですから自分の罪深さに気づいていませんでした。そして第二に、自分が先祖から受け継いだ財産が死後天国でもらえる金銀財宝よりもずっと素晴らしいものではないかと勘違いしていました。豊かになると天国でもらえる祝福というものが見えなくなってくるわけです。こうして二重の意味で青年は神の国が見えていませんでした。私たち死んだらどういうところに行くのでしょうか。黙示録を読むとかなりはっきりと書かれています。そこは神様が光り輝く光の都であるということが書かれています。捨てるほどの宝石にあふれた財宝豊かな都であると書かれています。神様の命にあふれる生命の都であると書かれています。憎しみや悪意から解き放たれた和解の都であると書かれています。呪い、あらゆる呪いから解き放たれた祝福の都であるということもわかります。アマゾンで大儲けした方々や、電気自動車のテスラで大儲けした方々、どんなにお金を稼いだとしても死後天国でもらえる財産の方がよっぽど素晴らしいということが、黙示録を真剣に読むとわかるだろうと思います。私たちが先祖から受け継いだお金、財産、事業よりも自分で稼いだお金、財産よりも神様が天国でくださるものの方がずっと素晴らしいというのが、黙示録を読むとわかると思います。私たちが今持っているものは天国と比べたらスズメの涙みたいなものです。 そしてそこに行くとどんな生活が待っているのか、地上の価値観をひっくり返したような世界がそこで展開することがイエス様の話からわかります。威張っている人、他人を虐げる人はそこにはもういません。下僕のように働く人が価値ある働きをする人だというふうに言われる世界になります。自分の力で何でもやっていこうと する人ではなくて、神様にべったりと頼り切ってしまう人が素晴らしいという世界になっています。やられたらやり返す人が素晴らしいわけではなくて、敵をも愛する人がこそが素晴らしい、みんなの共通認識になる、そういう世界が死後に私たちの前に現れることになります。マタイ19章後半の青年にはそれが見えていなかったようです。所有する財産が多ければ多いほど自分にとって居心地のいい場所になるだろうというふうに思って、天国の素晴らしさが目に入ってこなかった。24節イエス様はこう言われます。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。で、このやり取りの一部始終を観察していたのが弟子たちでした。で、九段の青年は財産を捨てることができずに悲しみながら去っていきました。他方でイエス様の弟子たち、特に12人の弟子たちは父母を捨て、家を捨て、畑を捨て、仕事を捨ててイエス様に付き従ってきました。ユダヤ人の支配者たちから激しい迫害を受けてイエス様と共に煮え湯を飲まされた、家中の栗を拾うために自ら貧乏くじを引いた人たちです。その潔さには私たちは脱帽してしまうほどのものがあります。他方で彼らはイエス様と一緒に過ごす間でたくさんの恵み祝福をイエス様からもらうことができました。で、もらったお返しというか、もらった人の責任としてイエス様に厳しい要求を突きつけられました。イエス様と同じように天国の価値観を体現しなさい、この暗い世の中にあって私の教えに従っていきなさい、そういう厳しい要求に弟子たちは答え続けなければなりませんでした。世の中一般的に言って価値がないと思われるような人たちにも深い関心を示し、自分たちが物乞いであるかのように神様に徹底して信頼し頼り、周りの方々に奉仕をし、敵をも愛するという毎日を弟子たちは過ごしてきました。死後彼らはどんな役割を神様から授けられるのか、イエス様は言われました。28節、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになる。治めるというのは元の言葉で裁くと書かれています。十二部族の長になるという意味です。これが地上で天国の価値観に沿って生きてきた人たちに授けられる栄誉ある役割です。天国というのは地上での行いが報われる場所です。私たちは信仰によって神の国に入るということはよく分かっています。 そしてその次の段階としては、行いによって報いが授けられるということも学んできています。逆に言うと、私たちが教会でいい人ぶって、あ、いい人だなと思われたとしても、家に帰ってから職場とか地域とか家族の中でそうでないって思われるわけですけれども、天の国の価値観を体現していなければ、天国ではあまりイエス様からの報いがもらえないということになります。イエス様は続けて言われました。29節、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者はその100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。イエス様の弟子たちはこれを本当に実践して、あらゆるものを捨ててイエス様に付き従いました。十二部族のトップになることに加えて、100倍もの捨てたものに関しての100倍もの報いを受けるということが約束されています。そして永遠の命を受け継ぐという約束もあります。100倍の報いって聞いたら一瞬嘘でしょって思ってしまうのが私たちの人間の普通の感覚だと思います。しかしそれこそが私たちが天国を軽く考えているという証になっています。イエス様は命がけでこの福音を私たちに知らせに来てくださったわけですから、本来であれば真剣にこれを受け止めたいものです。そして次に、捨てたもの、捨てた関係の順番も気にしてみたいと思います。ユダヤ人の文学的な考え方、習慣というのがこういくつも並べていると、ちょうど真ん中あたりが一番重要という、そういう考え方の癖、文学的な癖があります。富士山をこう描いてみると、家、畑が端っこになって、兄弟、姉妹、子供っていうのが真ん中にあって、父、母っていうのが一番上に来る。父、母を捨てるのが一番難しいということがここで描かれていると思います。そしてこの中に、捨ててしまう人間関係として何か抜けている関係はないでしょうか。父、母、子供、兄弟、姉妹、もちろん祖父母、孫というのもありますけれども、抜けているのは夫、妻です。なんで抜けてるんでしょうか。イエス様を信じて妻に反対され、夫に反対され、夫を捨てた、妻を捨てた、どうでしょうか。たまにそういう話を聞きます。でも19章って前の方を見ると、神が結び合わせたものを人間が離してはならないってありますよね。つまり夫、妻をイエス様の名のために捨てたとしても、天国で報いはないということがここで書かれています。さらに主は言われます。30節、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。私たちのこの地上で持つ人間社会の序列感覚、財産の多い少ないによって人の評価が上がったり下がったりする。学校に行くと勉強ができるできないで人の評価が変わる。男か女かで変わったりする。もしくは年功序列、年齢によって序列が上がっていく。そういう人間社会の序列感覚が天国では通用しないっていうふうにイエス様はおっしゃっています。この世の価値観がひっくり返った場所が 天国だからです。本日はイエス様の名のために大切なものを失ったとしても未練を捨てて大胆に生きようというお話でした。先祖から受け継いだもの、ないしは文化や伝統、そういうものは私たちの目には大きく見えてくるものです。信じるがゆえに家族との関係を断絶するというのも私たちの目には不可能なことに見えます。しかし神様の国が迫っているときに、イエス様が私たちを憐れんで、何の功績もないのに、何のいいことをした理由でもないのに天国に押し込んでくださろうとしている今、イエス様との関係に勝る関係はないと言えます。このことを受け入れる方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、死んでからのことではなく今生きている間に恵みを味わいたいと思ってしまう私たちです。居心地のいい空間を求めています。人に認められ褒められたいとも思っています。イエス様はしかしおっしゃいました。人を見るのでなくて私を見なさい、地上での出来事に心を奪われるのではなくて天上のことに心を止めなさい、あなたの国籍は天国にあるよ、そうおっしゃっています。どうぞ天国のことがよくわかるように今週も私たちを憐れんでください。特に大切なものを捨てなければならないとき、大胆に捨てられますよう私たちを強めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。